イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
皆さんこんにちは。
皆さんこんにちは。
さあ今日も小うるさい時間に、
そうですね、
どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は、
はい、元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした、はい、それでは
早いよ、始まったばっかやつでしたって
さあ12月6日、うん、ね、あの12月入りましたけれども、あつさんのお一人でキャンプに行く熱っていうのがますます燃え上がるっていうねどんどん寒いのに大丈夫みたいな。
そうなのよ、ソロキャンプデビューしました
ね、寒い中寒いことをするっていうね。
それがでもね、うん、テントの中って案外あったかくて、
うん、ごめん、そういうこと言ってないのそう、うん、あのこっちからすると、一人でキャンプはフィーリング的に寒いと言ってい
い。あ、そういうことね、分かるかな、そういう意味で。いや全然寒くない。今ブームですから、ソロキャンプ
だいぶ燃え上がってるよね、あなたの中で。だって LINE で急にさ、ソロキャンプしてますって、なんか自然いっぱいの山の景色の中にポツンポツンポツンってこうテント椅子で、さらにはびっくりなのが、今会話してますって言って送られてきた動画が、焚き火がパチパチって言ってるひたすら15秒ぐらい言ってるやつで、これアツさんの声入ってんのかなと思ってずっと聞いてた。パチパチパチパチ、んー、ちょっとあれだな、早回ししよう、うん、パチパチアツさん喋らへんのかいっていう。次についてきたことで、焚き火と会話してます
暑いでしょ。
いやいやいやいやいや、凍え死にそうでした私は、それを見て。でどうなの、何が楽しいのよ。
いやね、今回まあソロキャンプって言って、いろいろまあつまみにしたい食材をね、牛タンとかシシャモとかを買って、でまあ夕方ぐらいにまあキャンプ場に行ったわけですよ、うん、でテント張って焚き火の用意もして、シシャモ焼いたり牛タン焼いたりして、
焼いとった
ね、ビールを飲みたいと、うん、4時ぐらいに着いて準備してたら、なんだかんだ言ったらもうすぐ暗くなるんですね今、うん、6時には真っ暗になるじゃないですか。
まあ、まあ、大体毎年そうだよね。
でしょとなるとですよ、6時にまあ焚き火がパツパツ鳴りまして、うん、ビール飲みまして、うん、ねえって言って、一人だから、うん、まあ、さほど盛り上がることもなく
そうだよね、なんか起承転結つけにくいよね。そうそうそう、メリハリつけにくいよね。
日頃こう時間に追われてあっという間に夜中になるのに、まだ気づけば7時じゃないみたいな
まあ夜はそっからって感じだもんね。
でしょ、
本来なら7時っていうとね。
そう、でも別にテレビがあるわけでもないし、で一回寝ようかなと思って
ねえねえねえねえねえ、あ、いろいろ充実したことやってるのにまだ7時間もうそこまで OK だけどさ、そうそうそう、うん、もっと前向きに何か取り組めることあるじゃん
いや、まったりした時間をどうしようと思って、ちょっとテントの中入ってみようと、とりあえず、うん、寝れるかな今日みたいな。ただ1時間ぐらい寝てたんですよ本当に、うん、で起きたら、おや、まだ9時だぜ、
はいはいはい、まだね、早いぞ、
うん、まだまだそんな時間じゃないか、うん、でまた焚き火をあったけー焚き火って言いながら2時間ぐらいすっごい充実した時間。こんなになんていう、ある意味無駄遣い時間できるって。家だとなかなかね、パソコンあって仕事しなきゃとか、
あ、なるほど、
何かに追われるじゃないですか。で、あっという間に時間が過ぎちゃうでしょ。なんだこの自分との対話みたいな時間こんな時間が流れることってあるんだなと思ってね。たまにそういう時間あるとすごいいいですよ。
あ、そうですか、うん、
ハマる。
いや、だって2時間焚き火だよ。
火ってね、飽きないですよ同じ火はもうないですから
そうですか、いや、私よっぽど映画とか見てた方が楽しいですけどね今後そのソロキャンプ活動ってのはどうしていく。
でも前向きに進めていきますよ。
結構定期的にやられる。
定期的に行こうと思います。空いたら行こう。
あ、そうですか。じゃあ、 あの定期的にやられるのは結構です、ね、ま、あのくれぐれも風邪もひかずに安全に気をつけてやっていただきたいのと、ね、毎回毎回、ソロキャンプの写真を送ってこないでください
いや、毎回送りますよ。
大丈夫ですか。
毎回違う日ですから
で毎回の動画を、あ、Wi-Fi 環境じゃないところで開いちゃった時のすごい後悔みたいなのを、
焚き火の日をずっと送りますから
大丈夫です、
長めに
というね、ちょっとソロキャンプにハマってしまった哀れな40代の話を、はい、お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ続いてもある種、哀れな40代が登場しますけれどもちょっとお付き合いください。
よろしくお願いします。
109シネマズ名和の伊沢さんが出てきます。
109シネマズ名和のスタッフで伊沢って言います。
よろしくお願いします。今週末公開の映画教えてください。
はい、今週末公開の作品ルパン三世ザ・ファースト12月6日本日公開です。
バキューン
バキューン。
この曲が分かるとね、ルパンって感じするよね。
ルパンザ・サー
ザー。そうそうそうそう、初めのでしょ、うん、そう、ルパンの今回の作品はアニメなんですけども、うん、あ、なんか実写でもやったことあるよね、オグリシュンで。
あ、やったことあるあるある、
ね、誰か止めない
のかな。
オグリシュンさんがどうしたって。
そうそう、実写であったですよね、
うん、やってたね、
うん、今回はアニメです。
なんかすごい立体感があるアニメになってるよね。
そう、最近のアニメは 3DCG じゃないですか。だってこの作品も 3DCG で、あの山崎隆監督の作品となってますよ。 3DCG の監督ですよね、もういつも。
あ、そっか、
三丁目の夕日
とかね、は
い、ドラえもんもね 3DCG になったりするときにね。 でルパンのじっちゃんアルセーヌ・ルパンが唯一盗むことに失敗した秘宝ブレッソン・ダイアリーというのを今回は奪い合うお話となってます。いつもなんかこうヒロインが出てきてルパンがちょっと右往左往するみたいな感じじゃないですか、ね、うんうん、今回もレティシアっていう少女が協力して謎を解くというお話になってます、
はい、
声の出演が、うん、広瀬すずさん、吉田鋼太郎さん、藤原竜也さん、ほかほかとなっております。
すごい、でも完成度高い今の絵だけで見てると ね、あと絵の、ね、感じはね、ルパンって結構変わっていくので、
あ、
担当する方によってあのイメージが違うみたい。その辺結構ね、あのルパン好きは気にするみたいですよ、
ね、今回は何でしょうかね、
藤子ちゃんがちょっと今までの藤子ちゃんのイメージとちょっと違う、
ね、
ちょ
っと変わってくるとどう思うんですか ね
その辺をなんかね、あの気にする方もあるみたいですから、どういう風に皆さんの心に当てはまっていくのか、私もなんか素敵なあのタッチだと思います。
そうね、新しいファンの人も増えるかもしれないですね。
じゃあ見に来てくださいね、
はい、はい、ルパン三世ザ・ファースト今日から公開。 It's Showtime。
熱い。ほんでね、今週末はルパン三世しか公開じゃなくて、
うん、
もうなんかちょっと寂しいので、
はい、
次の週がね5作品くらい偏っちゃったんで、2作品こっちに持ってきました。
あ、はい、今日今から紹介してくれるね、
はい、来週公開の作品です。
はい、12月の13日公開、大期待の作品が入ってきてます、
はい、
映画羊のショーン UFO フィーバー13日金曜日公開です。
はい、
イエーイ、ショーンの2個目の映画だぜ。長編、長編何何あれあれあれあれ、
アニメーション、
アニメーション、
CG ちゃん、クレイアニメちゃんとこう撮ってる、あ、
キャラクターコマ撮りみたいな感じなのね。
そう、コマ撮りのクレイアニメーション、ね、そして今までは 1.85:1 っていう画面比率のビスタサイズだったんですけど、ね、今回なんと2.35:1 のシネスコサイズになったんです。
それは大きくなったんですか。
横にブワーンって映画のブワーンって広がるやつ、ショーンが広がっちゃうんですよ。いやいやいや、みんなちょっと待って、置いてき
もり。ショーンってあの羊のあの大福みたいな顔の黒い、
そうそうそうそうそう、
羊でしょ。あれが伸びるってこと、
ね、
ビヨーン、ビヨーン。今まではテレビ版と同じような画角だったので、狭い後ろとか横とかに
背景とかもね、
そうそう、犬がいても切れちゃう感じ、ショーンしか映ってないよ、真ん中だけだよっていうんだったのが、牧場が全部見れる
視界が広がるみたいな。
そうで、作品も UFO、 UFO フィーバーで、本当のイギリスのタイトルはファーマゲドンって言うんですけどファーマーと
なんか聞いたことあるね、
なんとなく聞いたことある ね、
ね、うん、ファーマゲドンって言うんですけど、うんうん、すごく広がってて、うん、ショーンを余すところなく見れる、
うん、あ、ということで、はい、公開は
まだ言いたいことがいっぱいあるの。
まだあったんですか。今のでもなんか大体伝わったかな、ね、分かりましたよね。
それで今回出てくるのが UFO からやってきたルーラっていう女の子、ちょっと犬みたいな顔してる青い女の子なんですけども、うん、が ショーンがいる牧場にやってきてはちゃめちゃにしていくっていうすごい可愛いお話で
どこが可愛いんですかむしろちょっと小肉たらしいですよ ねどこの馬の骨とも分からないやつが
めちゃくちゃにしていくねそれでね、うん、作り込み具合がすごいっていうのがスーパーマーケットでルーラがいろんなお菓子がわーって並んでのまままって食べるシーンがあるんですけどもイギリスで売ってるこうメーカーとかを忠実に再現しててスーパーマーケットの細かさがすごいっていうねへこんな売ってんだこんなお菓子売ってんだイギリスでみたいな
あじゃあちょっとイギリス行ってみようかなな
んかノリがちょっと
温度差すごい温度差すごい
すごいショーン大好きなんですよ
だってね改めて言いますけど、うん、ショーンの粘土細工作ったんだ
粘土細工ねそうクレイフィギュア ね飾ってあります、う
ん、それもお店に飾ってあるし、ね、でそれを写真でアップしてツイートしたら、はい、でイギリスの公式だっけ、
うん、あ公式の人とかかわいいじゃないかみたいな感じを言ってくれたりとか
ね反応してくれたりとかね
すごいねすごいショーンのポップコーンも、はい販売中です
おおこれは何ですかこれは公式に販売中ですレトルトパウチみたいなやつですね
そうなんですよ、うん、キラキラクランベリーポップコーンというポップコーン700円なんですけども、うん、ステッカーもついてきますちっちゃいちっちゃいステッカーがついてくるので
というキラキラクランベリーポップコーン皆さんもぜひお召し上がりください、
うん、なんで食べてみようとかないの
あ持ってきたの食べていいの、
うん、食べていいの
すごいなんか可愛いよ
ピンク色だよ色だ
とかいろんな色があるよ
そう2種類あって甘いのと酸っぱいのが入ってます、
うん、
なんでこれ
美味しい
クランベリーめっちゃ美味しい
ベリーです
面白い
でしょキラキラポップコーンよろしくお願いします数に限りがございますよお早めに
お早めにね
これ何羊のショーンを食べてる感じなのこれ
そんなひどいことないよラム肉じゃん
ラム肉言うた
そっちの方がひどいよねということで、はい、伊沢さんが一押しの映画羊のショーン UFO フィーバー明日じゃない13日から公開です
熱いそして、うん、もう一作品、はい、13日なんですが映画妖怪ウォッチジャム、うん、妖怪学園 Y 猫はヒーローになれるかっていう作品ですね、うん、妖怪ウォッチも何が何だかになってきましたよ、うん、大迷走しております
あの、はい、羊のショーの時はあんなに、うん、もうちょっとなんかそこおすすめポイントぐらいのなんかわけわかんないところが ねすごいピックアップされてて熱量だけ伝わるみたいな感じのすごい宣伝だったのに、う
ん
うん、何ですか
それ何が何だかになってきましたよ、
ね、人気じゃないですか
人気なんですかねでもね、まあ、マイル券は普通に売れてるんですよ
普通に売れてるんだったら人気でしょう
数年前必死に集めたメダルは一体どこへ行ったのか
妖怪ありますよ今も
妖怪と友達になっていた頃が懐かしく思える今日この頃なんですが
この人これ思いつきで喋ってない原稿に
書いてきたからね
書いてきたよ、
うん、言いたくてしょうがなかった、
ね、言いたくてしょうがな
でもまだまだ妖怪こっちにね、
う
ん、ハマってるキッズたちがたくさんいますから、
は
い、
そうですよ
新生妖怪ウォッチ、ねはい、お楽しみください、ね、え知りたい内容知りたい
そうですね、うん、一応じゃあお願いします
今作はね、うん、人間が怨霊に憑依されて、うん、ヒーロー妖怪に変身するっていう設定になっちゃってまして、うん、変身したりバトルしたり、うん、ロボットが出てきたり、うん、謎に挑んだりする学園妖怪ウォッチとなっています
なるほど
何が何だかもう
でもすごいじゃないですかテーマ曲を歌うのはなぜかピンクレディ
ーお
ーですよね、
うん、そうすごいよそう
ターゲット誰
すみませんあのちょっと上から目線でもいいんじゃないですか木村佳乃さんそして、うん、渡部健さん、登場ということになっております、
はい、
映画妖怪ウォッチジャム妖怪学園 Y 猫はヒーローになれるか13日金曜日公開です、
うん先取り情報でしたね
はい、はい、先取り情報でした
来週は来週でまた3作品紹介するわけだから
うそうなんですよめっちゃいっぱい見ないと
映画めっちゃ公開されるんだ ね
皆さんどうぞ公開をお楽しみなさってください、はい、109シネマズ名は伊沢さんありがとうございました
ありがとうございますショーンをよろしくね
ヨンモールベイはプレゼンツアツコエリカとみんなのラジオ
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー今回は
イオンモール名和2階にありますバイキングレストランのグランビュッフェさんにお邪魔しております
では早速お話を伺いましょう、う
ん、グランビュッフェマネージャー一ノ瀬です
よろしくお願いします
ええ声やな。
ええ声ですね。
めっちゃ聞きやすい ね、 ね、改めてどんなお店か教えてください。
この明和町では珍しいバイキングレストランとなってますので、このバイキング目当てで、たくさんのお客様がいらしています、比較的あの年配の方なんかにもよく来てもらって、あの昔から来てるよって言われてるのですごく嬉しい店です。
大体どれぐらいのメニューがあるんですか？
イタリアンのパスタやピザを中心に肉料理、サラダ、デザート、あと夜限定でお寿司も出していまして、合わせると50種類以上は出しております。
あ、だからもうさ、いろんな人がいてもどの人の好物もきっと入ってる。
まあそういうことよ ね、 ね。これ時間、この時間帯というなんかこう区切りみたいなのあるんですか？
平日は、ランチが11時から4時まで、ディナーが5時半から9時まで営業しておりまして、土曜日日曜日は途中閉店はないので、11時から9時まで、ずっと営業しております。
土日はじゃあいつ来てもいいわけだ。
暑い。
で、なんか新メニューが登場してるとお聞きしましたが。
はい、ちょうど昨日12月5日からですかね、はい、クリスマス限定のメニューをご用意しております。一押しがローストチキン、あのクリスマスの定番ですね、当店はテーバーとモモの2種類を、特製の、マリネ液で漬け込んでじっくりジューシーに焼き上げました。美味しいだけではなくて、盛り付けたお皿なんかもかなり豪華で、あの写真映えにもバッチリのメニューでございます。
今はね、それも求められますからね。
見栄えも大事ですね。味はもちろんだしっていうね。
暑い。
他には
クリスマスこの限定メニューだけではなくて、定番のメニューもぜひ食べていただきたいですね。スパゲッティでしたらトマトのスパゲッティ、たらこの和風スパゲッティ、こちらはあのグランビュッフェが、オープンしてからもずっと変わらずに、提供しているメニューなので、ぜひお召しくださいませ。
定番メニューから、あと季節限定メニュー、いろいろあるね。
本当に家族でも友達でも大人数でみんなでも楽しめそうですもんね。
あとなんか場所的にも、あの109シネマズまで行って右パッと見てもらうと、結構隠れ家的な場所にあるので落ち着いて食べられるよね。
そうですね、ゆったりとして、ね、過ごしていただけるかと思います。
じゃあ最後に一言リスナーの皆さんに、
そのクリスマスの期間は、店内もクリスマス装飾、快楽しくしておりますので、子供から大人、年配の方まで、楽しめると思います。例えば映画の当日券をお持ちでしたら 10% 割引など、あとシニアの65歳以上の方には特別割引などありますので、皆様ぜひぜひお越しくださいませ。
割引も盛りだくさんのグランビュッフェ、マネージャーの一ノ瀬さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は冒頭のソロキャンプに、没頭する40代、そしてなぜか羊のショーンを激推しする本当は偏っちゃいけない映画紹介
ここも40代
ここも40代っていうね、ちょっと哀れな特集をお送りしてまいりましたけども、そんな中エンディングテーマは、こちらをちょっと振り返っていきたいと思います。はい、11月8日に皆さんにお出ししました厚襟
お題でドーン。
この時のテーマは
もう流行らないで、
はい、この厚襟の中で密かにブームになってる哀れな40代はもう本当に流行ってほしくない
いやいや、
もっと頑張りますから、あのリア充な40代を
入りましょうよ、哀れな40代に
まあどっちかというと2人の方がリア充かもしれませんけれどもね、
ある意味ね。
さあ行きましょう、はい、もう流行らないで、こちらはまこちゃん、松坂の方です、パクチーブーム、これはもう二度と大ブームになってほしくない。
あー、なるほど。
そうですか、パクチー好きですけどね。
嫌いなのかな、
まあそういうことでしょう ね、
嫌いなんでしょうね。
それ以外どうやって読み解くんですかちょっと、はい、どうぞ。
こちら松坂市のキヨさんです。もう流行らないでほしいもの、断捨離で着なくなった洋服を処分したので、昔流行って着ていたデザインの洋服が再流行しないでほしいと。まあ、処分せずに残しておけばよかったと後悔しそうなので、
これすごいわかる。私 もうそんなんで溢れてますけど、
捨て時がわからんね。
でも捨てちゃうとまた流行るのよ。
そうだね、
もうやめてほしいよね、これ気持ちわかる。
捨てちゃったよってなるもんね。
いつも前向きさん、松坂の方、もう流行らないで 光一平、渋谷哲平、二人合わせてペイペイ、あとタケノコ族
懐かしいね、タケノコ族ってあったね。
ちょっと何言ってるか
ちょっと何言ってるかわからない
さあ、それでは毎月第1週、うん、第2週の厚襟では、うん、プレゼントがあります。
そうなんです。109シネマズ名和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を3名の方にプレゼントです。
欲しいという方、今から言いますお題に答えていただき、うん、またメールで名前、住所、電話番号をご記入の上ご応募ください、はいはい、それでは参りましょう。アツエリ
お題でドーン。
今回のテーマは
やってみたいお一人様まるまる。
このネタ結構伸ばすんですね。
ソロキャンプから来てます
でしょうね、
最近お一人様なんとかって流行ってるじゃないですか。
あ、そう、ファミレスに
そうそうそう
お一人様席、
個室があったりとか、
とうとうね、あのちょっと前の話になりますけど、ラーメン屋だってもう仕切りできちゃってるしね。
だから皆さんもそういう密かに一人でやりたいお一人様なんとか。
ソロキャンプの次には何かやってみたい一人ソロはないんですか。
でもほんと大概やってきたんですよね。
そうなんだよ、私たちも一人の行動なんてお手の物なのよ。
そう、テーマパークも一人で行ったしね。
どこに
和歌山でしたかね。ちょうどその一人旅で回ってる時に誕生日だったんですよ。なんか誕生日の人は無料で入れるみたいな。
あ、あるよね、誕生日優遇ね。
そうそうそう、
あるあるある。多分背景にはやっぱり誕生日の人を中心に何人か連れてきてほしいという、
そうだと思う、
テーマパークのやっぱり営業的な狙いがあると思うんだよ
ね。一人で窓口行って誕生日ですって言って一人みたいな。
いや、師匠すごいですね。
いやいやいや、
私一人遊園地とかはないわただこれもやってみたいお一人様ではない、
ではない、やってみたい
わけではない。師匠すごいですね、やっぱりランクが違うすいません、アツさんに勝てると思う方ぜひその旨もね教えていただければと思います。お題でどうもやってみたいお一人様、うん、これを答えてプレゼント応募してください、うん、メールアドレスは
メイワアットマークアツンチドットコム、meiwa@atunti.com までお待ちしております。
このプレゼントの応募締め切りは、
うん、12月9日月曜日
じゃねえよ
深夜0時夜中の12時までとなっておりますうんって言っちゃった。
お一人様が長すぎるとなんだろう、
自己完結とか
自己完結うむってなっちゃうい、やちょっと今日はあのいろいろ考えさせられるアツエリでした。そろそろ別れです。
はい、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。バイバイ。